こんばんは。リラクゼーションセラピストの茶葉です。今日もリラクゼーションチャンネルを聞いてくださりありがとうございます。皆様の心と体が少しでも楽になれるような配信をお届けしております。今夜は中秋の名月、窓を開けるとひんやりとした秋の風が通り抜けて、静かな夜空に丸いお月様がふわりと浮かんでいます。空気は少しひんやり、虫の音が心地よく響く秋の夜。今夜は月にまつわるお話をゆっくりと、そして中医学と薬膳の視点から心と体を優しく整えるお話をお届けしていきます。中秋の名月とは、中秋の名月は旧暦の8月15日、一年の中で最も月が美しく見えると言われています。旧暦では一年を24の節気に分けて季節を感じ取っていました。その中でも8月15日は秋の真ん中、中秋です。この頃は空気が澄み、温度も下がり、月の光が一番美しく見えるんですね。古くから中国ではこの日に月をめでる風習がありました。それが日本に伝わり、平安時代には貴族たちが月を眺めながら歌を詠み、すすきを飾り、お団子を備えるようになりました。お月見はただ美しいものを眺めるだけではなく、収穫に感謝し自然と調和する日でもあるのです。月のうさぎと餅つきの由来。さて、月を見上げるとその中にうさぎが餅をついているように見えませんか？これは国や文化によってさまざまな意味を持つ不思議な伝説なんです。中国の玉兎伝説。古代中国では月には玉兎という白いウサギが住んでいると信じられていました。このウサギは不老不死の薬を臼でついているのだとか。つまり月のウサギは命を永遠につなぐ存在、月そのものが再生、癒し、命の循環、象徴と考えられております。仏教の月のうさぎ。インドの仏教説話では、飢えた旅人を助けるために自ら火に飛び込んで身を捧げたうさぎがいました。その慈悲の心に感動した帝釈天がうさぎを月に乗せて永遠に残したというお話があります。この物語から月のうさぎは優しさ、献身、慈悲の象徴になりました。日本での餅つきへの変化。中国では薬、日本では餅。それは日本人が月を実りや収穫と結びつけたからです。秋の収穫を感謝するお月見のお団子、もち米は生命力や実りの象徴と言われております。だから日本ではうさぎが餅をついて豊かさを分け与えてくれると考えられるようになったのです。月のうさぎは優しさと恵みの象徴、そして命の循環を見守る存在。そう思うとあの小さな影が少し暖かく見えてきますよね。 月と獣医学、陰陽のバランス。獣医学では自然界も人間の体も陰と陽で成り立っていると考えます。太陽は陽、月は陰、中秋の名月は陰が最も満ちる時。私たちの体の中でも陰のエネルギー、つまり潤いや静けさがピークになります。でも陰が満ちすぎると感情や水分もあふれやすくなります。例えば情緒が揺れやすい、体がむくむ、眠れない、涙もろい、そんな変化が出やすいのがこの満月前後なんです。でもそれは悪いことではなく、体が浄化しているサインでもあります。獣医学的に言えば、満月の夜は肝と心を整えるのがポイント。深呼吸をして静かに過ごす。熱いお風呂よりもぬるめでゆったりと浸かる。それだけで体の気、血、水の流れがスムーズになります。お月見の薬膳と潤いの養生。中秋の頃は空気が乾いて燥邪が強まる季節。中医学では肺が弱りやすいとされます。だからこそ潤いを与える食材を意識しましょう。おすすめは梨、レンコン、白きくらげ、蜂蜜、クコの実、松の実。これらは体をしっとり潤わしてくれる滋陰順配の食材とも言われております。心を整える月の時間。今日は中秋の名月ですが、明日が満月となります。満月は手放しの象徴。体の中だけではなく、心の中の不要なものを手放すチャンスでもあります。獣医学では気、血、水が巡ってこそ健康と言われており、心の中も流れが大切です。今日の自分を静かに振り返りましょう。頑張りすぎてない？もう終わりにしていいことはない？そんな問いを月に届けるように、手放すと心のスペースに新しい光が入ってきます。今夜は中秋の名月とうさぎの餅つき、そして獣医学と薬膳についてお話ししました。月は昔から人の心を映す鏡と言われております。悲しい時も嬉しい時も、いつも同じ場所で静かに見守ってくれています。そしてうさぎがつくその餅は、実り、癒し、優しさの象徴。どうか今夜は月の光に包まれながら、心と体を優しく満たしてあげてください。それでは今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お相手は茶葉でした。またね。